こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
先週はですね、はい、小松マテーレの中山社長にお越しいただきまして、はい、日本のブランド以外にもヨーロッパやアメリカのラグジュアリーブランドであったりとか、はい、あと中東の民族衣装までね、
そうでしたね、
圧倒的な品質と対応力で、はい、世界の小松マテーレとしての存在感を感じさせていただきました。今日はですね、その世界の小松マテーレを第一線で作られてもきた中山社長のこれまでのご経歴ご経験についても伺っていきたいと思います。ということで今日のゲストは先週に引き続きまして、小松マテーレ株式会社代表取締役社長の中山大輔さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。はい、先週もね、もうあのブランドのあれとか、もうあのあれに入ってる、使われてるって多分僕はちょっと想像してるのいろいろあるんですけど、はい、もうね、うん、今日の召し物も、やっぱり、
あのブランドの
小松マテーレというのを、はい、上下小松マテーレで染色と加工された素材で作られています。
あ、そうなんですね。でもこれ見ただけでは、まあ、もちろんご自身では分かるわけですよね。こう触ったりすれば小松の生地だな。
はい、だいたいその放たれてるオーラで、
オーラで、
うちの生地かなって思ったりしたんですけど、
そんなこと絶対ないです
って、まあ、それちょっと言い過ぎですけどまあでもなんとなくこうお店なんか行ってね、あのお洋服いろいろかかってるんですけど、はい、あれ多分うちの生地じゃないかなってこういろいろ調べていくと、まあ大体当たってますね。
あ、じゃあオーラかもしれない、でもなんかやっぱりその分かるもんなんですね、やっぱり作り手の方からすれば、
不思議と分かっちゃいますね
今日もいろいろとお話
お願いします。
よろしくお願いします。それでは本日のゲスト中山大輔さんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは小松マテーレ株式会社のご紹介です。本社の所在地は能美市です。設立は1943年。事業内容としましては、染色を基盤に多彩な事業領域をカバーする化学素材メーカーです。そして中山大輔さん個人のプロフィールです。1969年小松市のお生まれです。玉川大学文学部英米文学科を卒業後、1992年小松マテーレ株式会社に入社されます。国際営業部長、マーケティング部門長、ファッション企画室長などを務められ、2011年取締役になられました。そしてその後、常務取締役、専務取締役を経て、去年の6月、代表取締役社長に就かれて今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、本当先週ね、海外のいろんなヨーロッパやアメリカや中東までいろんなお話を伺いましたけれども、はい、大輔社長のご経歴もやっぱり海外職が、
うん、そうですね、
国際営業部長とかですね、はい、
最初にこの海外の勤務ってなったのはいつからだったんですか？
はい、実は今回ね、準備させていただいたプロフィールには記載してないんですが、まあ私の今のですね、はい、原型となる期間がございまして、はい、まあ、実は1995年から、はい、4年間ほどイギリスに、で営業をさせてもらってた時期があります。
はいはい、イギリス在住で、ヨーロッパ向けの営業をされて
ヨーロッパ向けですね。イギリス、ロンドンから北へ2時間ぐらい、はい、車で2時間ぐらい上がった、まあ、僻地だと思ってます。あ、まあ、とても最初赴任した時に人間の住む場所じゃないかなって感じたりぐらいしましたですね。でそこをこうものづくり、当社も工場をですね、はい、その当時その場所に持ってまして、でそこで生地を作って、それをこうロンドンのお客さん、あるいはヨーロッパ大陸のお客さんに、届けるというような営業活動をそこでやらせてもらってまして、まあ、結構苦労はね、当然こうしましたけど、まあ、その経験がですね、まあ、今に生かされてるんじゃないかなっていうふうには振り返ってますけども。
イギリスのロンドンから2時間っていうと、なんだろう、ニューカッスルとか、
ノッティンガムっていうところ、ロビンフットの森ですね。
工場があったそこにあった、
ノッティンガムっていう場所に、
自然豊かな場所ですか？
何もないです、自然しかないです自然ゴルフ場とパブしかないって感じですよね。
そこの工場というのはもともとあったんですか、それともこの時期に作って？
まあ、実は日本、世界を代表する合成メーカーがございまして、そこは先に進出されてましてですね、そこにイギリスでものづくりするにあたっても、 っぱり当時は小松マテーレの小松製錬の染色後加工の技術が必要というようなことでお声掛けをいただいて、進出したという経緯がありますね。
でこれがこの段中山のスタートなわけですか。
そうですね、私あの中山大輔なんですけど、はい、イギリス人大輔って発音しにくいんですよね。でもう大輔なんて面倒くせえし、まあ、しゃべりづらいから、ある日ダンにしようと、もうお前はダンだっていうようなことで、ダンダンダンというふうに言われて今に至ってます
、今日はダン中山&タットみたいに。
そういうことですね。
すごいですね、なんか、謎は深まるばかり。
でもそのイギリスの、工場は99年までいらっしゃったっていうのは、これは何かやっぱり転機があってというか、
まあ恥ずかしい話なんですけど、当時繊維のこう業界のね、歴史でお話しますと、日本でものづくりしててどんどんコストが合わなくなった、でやっぱ海外に移転するっていうことが、盛んになった時期で、で、まあ、中国であったり東南アジアに進出します。で進出したのはいいんだけど、そこのでこうものづくりしてる中で、その方々がですね、同じようにヨーロッパのマーケットを狙いに来るわけですよね。でそうするとどんどん日本のものづくりが、こうスタッって言って、でヨーロッパのお客さんの商売がですね、東南アジアなんかでこう作られているものに置き換わっていく、じゃあこの流れを食い止めようというのことで、ヨーロッパのに向けたお客さんに対してはヨーロッパでものづくりをして、でヨーロッパから納品すればいいじゃないのというのが考え方で、当時進出したんです。まあ、ただなんですけど、まあ、私はやっぱ感じたのは善者とら小者がですか、当時そこにやっぱ大きなこう牙城があったんですが、やっぱりヨーロッパのお客さんっていうのはヨーロッパの生地をこう自分らでこう作って、例えばこうフランスイタリアでものづくりされますが、やっぱその生地をこう地元で作られてて、やっぱ高級な生地を使われますから、高級な生地っていうのはやっぱヨーロッパ産でいいじゃないのというような判断をされて、で、我々こうイギリスでものづくりをして、販売を努力してたんですけども、イギリスでものを作る分においてやっぱイギリス人の労務費っていうのは結構やっぱ高いということは、イタリアとかフランスで物を作るブランド価値はなくって、だけどもコストだけはフランスとかイタリア並みに高い、で価値がなくってコストが高い、だからやっぱ売り場バイヤーもこうどうしようもなくなってて、で結局売れなくなって、で、まあ、その結果、まあ、工場も残念ながらクローズせざるを得ないというような経緯がありまして、
でも先週も伺ったお話だとヨーロッパの方でも生地使われてるっていうことは、まあ、日本で作ったものも逆にそれが評価されてのポジションになりましたよね。で、
やっぱり中途半端いかんなっていう当時やっぱそういうふうに感じまして、でやっぱりものを作って、もう作るならもうメイドインジャパン、日本でものづくりをして、で日本で作るやっぱ価値をですねしっかりと生地に落とし込ん でそれを評価してもらえるようにってなことで、まあ、舵を切り直したっていうんですかね、まあ、日本来て考えたのはやっぱそこでしたね。
じゃあそのメイドインジャパンでしっかりものづくりをして、それを海外に売りに行くということで、もう国際営業部長ですか、そして
そこに行くまでもね結構まあ苦労しましたけど、最初日本に帰ってきて、まあ、日本でものづくりをして輸出しようっていう、モチベーションを上げたのは良かったんですけど、当時その小松っていうのはまあ、繊維産業できますとね、物を輸出するっていうのは日本で物を作ってもそれを輸出するのは商社を通じてとか あるいは問屋さんを通じてっていう、まあ、長年の商慣習があった中で、我々も輸出するっていうことは当時はですねやっぱり商社さんを通じて、そうすると小松っていう名前は通じてるんですけど、それは染色後加工するメーカーでしょうと、生地を売りに来る人じゃないよねっていう位置づけだったんですね。
なるほど、メーカーの人が直接来ても用事はないよというふうに。
そうです、まあ、商社から買うから、メーカー直接、ね、売りに来なくてもいいよっていうのは、まあ、そういうマーケットだったんですよね。で、まあ、そうこうしてると、ね、まあ、日本のものづくりも、ものづくりやってるんだけど、まあ、それをこう商社に頼ってあるいは問屋さんに頼って輸出ばっかりしててもいいのかなっていうふうに、まあ、疑問が生じましてですね、でやっぱり我々ものを作って、でそれを作った人がですね、きちっとこう作った、まあ、背景であったり、プロセスをこう語ることで、日本の生地の良さっていうのはもっと伝わるんじゃないかなっていう、まあ、一つの仮説を作って、まあ、 まあ、結構ね、もう小松お前何してくれんじゃみたいな当時はそういう話ありましたが、あの商社問屋さんに迷惑がかからないような形でマーケットをこう探して、はい、で輸出しだしていったっていうのが、まあ、あの2000年の初頭かなというふうに思っております。
じゃあ最初はなかなかそのまず先方に分かってもらうとかそういうところからしなければいけないわけですよね。
そうですね、ただなかなかねアポを取るのも苦労してたんですけど、高岡福岡同じあの小松市のですね、
はい、
小松製作所というのがこうありまして、
はい、
でやっぱあのそうヨーロッパあのブルドーザーショベルカー、ね、フォークリフト、うんうん、小松っていうのは世界の小松ですから、うん、さっき言われましたけどうちは世界の小松だと思ってないんですけどあのかたやブルドーザーは世界の小松間違いないんで、小松っていうとブルドーザーの小松かいなみたいな感じで、あのまずあの電話でアポを取るときにもまずリアクションを取ってもらえるってことはラッキーでしたね。
あ、日本の地名でってことはもう分かってもらえてるからって、いやでもそうか、なんかやっぱり商社さんからすると、その売れる企画を作ってきてこれ作ってくれというそういう商売なわけですよね、で先週も伺ったお話からすると小松マテーレさんが直接ブランドだとかデザイナーだとかに接点持つときっていうのはそのサンプルは持っていくけれどももっといろいろできますよっていう状態でデザイナーさんやメーカーさんのリクエストを持って帰ってきて自分たちで研究開発してその本当にジャストミートのオーダーに合わせた生地を作っていくっていうこれは多分大きな転換ですよね。
そうですね、
うん、
あの決して商社不要論をねあの唱えるつもりはないんですけど、やっぱりお客さんが欲しいものをきちっとこう我々が理解した上でものづくりをするっていうことが、まあ第一義だというふうに思いましたし、あのそれで喜んでもらえるんだったら、まあ召喚集をある程度は無視してでもやっぱ我々がこう前にこうまあのめり出ることでやっぱいいものを使ってもらいたい、でやっぱ日本の企業をこう世界に広げたいっていう、まあ、そういう思いがやっぱ当時は強かったですから、少々のそうね圧力はもう覚悟の上で輸出に言いかかったっていうようなことはあります、
いやでもまあ結果的には多分その間に入られている商社さんからしても小松マテーレのブランド価値ってのはこう上がってるわけですから、より高く商売があの成り立つようになったりとか、まあ、ボリュームもきっと多くなっていってるっていう意味では、まあ、結果的にはね、多分、あの良かったと思うんです全員が。
そうですね、
ただおそらく当時は出しゃばるなっていうその、なんかそういう雰囲気はきっとあったんだろうなって、
まあ、結構圧はかかりましたね、
それどうやって精神的には乗り越えていかれたんですか。
一つやっぱ既存の証券を我々が入ることで、こう邪魔をすると結局何をしてるのか分かんないっていうことになりますから、従来商社さん問屋さんがやっている証券は極力その状態のままにして、彼らが行けてないところ、これまでこう手つかずのマーケットってないのかなっていうようなところからアプローチしだしたんですね。で、まあ、当時やっぱりというかその1日24時間で商社のまあ駐在員の方々の限られた時間の中で最大の効率をっていうことを考えると細かな注文を取りに行くよりもやっぱ1回の同じ手間をかけるなら大きく売り上げ利益を稼げる方向に行くっていうのはまあ世の常当然ですから、あの我々はそこ行っても迷惑かけるだけだし、お互いこう商売取り合っても意味がないから、商社が行かないとこってどこかなって考えた時に、まあ、ピラミッドのね三角形の頂点ってあるよねっていう考え方をしたんですね。でそれが頂点って何かなっていうことを考えた時にヨーロッパのラグジュアリーブランド、これってまあミラノで行きますとモンテナポレオネとか、ロンドンで行くとこうボンドストリートなんかにあるようなブランドと商売したらどうかなっていう仮説をある日立てたんですね。
なるほど。でもそこに持っていけるだけの実力のあるものは作ってるぞっていう自負はもちろん、
いや当時は全くね我々の素材とか技術が通用するっていうには思わなかったんですけども、ただまあ、このままじゃいかんわなというの思いがやっぱ強かったんで、やっぱり自分らで物を作ったものを自分らでやっぱ輸出して直接バイヤーさんに届けたいなっていう思いが、やっぱりそのヨーロッパそのイギリスで失敗したことがやっぱ原点になってまして、物を作った人がやっぱ自分らで物を届ける、で直接こうやり取りすることでやっぱりひいては工場とかあるいはこう世のため人のために役立てることにつながるんじゃないかなって思いが強くって、でまずそのさっき商社の方が多分手をつけないだろうなってマーケットっていうのは何でかって言いますと、 高級ブランドですから、うんうん、おそらく生地を注文するボリュームですよね、量、はいはい、発注量って小さいんじゃないかなっていうことで、商社の人はそういうところにアプローチしないっていうふうにまず考えたんですね、はい、そうするとやっぱ高級ブランド行くことで我々に入り込む余地があるということで、うん、まずやっぱ徹底的に高級ブランドに狙いを定めて動き出したようなこともありました、うんうん、でさっき言いましたけど、ごめんなさい、その時に小松ってアポを取るときに小松製作所があったから、うん、小松ってなかなかこのね、あの結構得したなっていう部分がありましたね。
なるほどね。
それはもう国際営業部長の時ですか。
国際営業部長になったのは当時のその、あの実績が評価されて部長になったわけですから、
国際営業部長の前に
前
に
そうい
う立てて、ね、
いやもうそこからあの年月を経て今、うん、あの昨年社長にご就任されてますけども、うんうんうん、そのどういう思いでこの会社をどういうふうに今後していきたいっていうか、
まあまあ一つやっぱり今あのヨーロッパ、僕はあのヨーロッパっていうのは生活における文化とか、はい、あのまあ、まあ芸術だったりいろんなもののルーツになってると思ってますし、うんうんうんうん、まずやっぱヨーロッパに認めてもらえる会社であり続けたいなというふうに思ってます、うんはい、でヨーロッパに認められることでそれがこう日本であったりあるいはアメリカ、中国、中東にまたつながっていくと思ってますから、うんうん、やっぱりヨーロッパに向けた情報の発信であったりものづくりっていうのはやっぱ基本に考えたい、うん、じゃあそれをこうどうしていったらいいのかなって言うと、やっぱりそこにしっかりと日本でものづくりをする価値をですね、やっぱ我々の記事に詰め込まないといかんというふうに思ってますし、うん、じゃあそれはどうなのかなって言うと、やっぱりヨーロッパ人にはできなくって日本人にしかできない手先の器用さであったり、うん、四季折々のこう季節がありますから、はい、それがやっぱりこう色であったり、うん、生地の風合いであったり、うん、そういうものに生かされるものづくりをしたいなと、うん、それがやっぱヨーロッパの人に響くんじゃないのかなというふうには思ってるんですけ ど、
なるほど、ヨーロッパの人にとっても小松の生地なんだってことが一つのなんか売りになるみたいな、そういう世界まで行けば
ですね、そうですね、っていうことがこれまで通りに維持あるいはこう拡大できることで、うん、付加価値っていうのはまあついてきますから、うん、あのヨーロッパのそうそうたるブランドとやってる小松っていうあのイメージが定着すればですね、うん、我々が日本に売るあるいは中国に売ったりアメリカに売ったりする生地もそれなりの価値で、うん、輸出あるいは国内には販売できたりするんじゃないのかなというふうには思ってるんですけども、
いやこれは原田さん、
はい、
生地のオーラ見えますよ、
見えますね、きっとね、はい、
中山さん2週にわたってご出演いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに小松マテーレ株式会社代表取締役社長の中山大輔さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、ダイレクトに自社の記事を売り込むターゲットをヨーロッパのハイブランドにしたっていうのは本当に勇気あるチャレンジだなと思いましたし、うんうんうん、そことこうオーダーメイドのようにニーズに応えていくことで信頼を勝ち取ってこられた、うんうんはい、で今やその小松の記事であるということが付加価値になりつつあるということもよく分かりました、
うん、
三谷さんいかがでしたか。
いや本当ですね、本当今日はイギリスでの事業の失敗が逆に日本でのものづくりを高めるきっかけになってから、はい、もう相当の覚悟を持ちながらそのラグジュアリーブランドにね記事を織り込みに行って、数々の製品が採用されるまでというすごいお話が聞けましたけど、はい、まあ、それが国際営業部長になるよりさらに前だと聞いて驚きましたけれども、はい、まあ、私タッと見たにもですね、まあ、当時の商社さんとか問屋さんの気持ちもね、まあ、なんとなくよくわかるような気もするんですよね、その商社ってやっぱりある程度ビジネスの規模が成り立つ企画品とかロットを決めたがるわけですから、まあ、ラグジュアリーブランドにアプローチしてこなかったであろう理由もきっとあるんですね、まあ、それでいてある程度メーカーとして食べていけるだけの量を注文してあげられてるでしょみたいなところも、うん、まあ、あったんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね、はい、でも小松マテーレさんが当時全ての海外取引を商社に任せきっていたら今の小松ブランドの評価も評判もないわけです、
うん、はい、
小松マテーレさんに限らずなんですけど石川県内のねたくさん代表さまざまメーカーありますけども、この番組でもたくさん紹介してきて全国の大手の企業さんとか商社さんに品物を納品している会社もねとても多いと思うんですけども、今日の中山社長のお話って石川県にいる多くの 会社で働く人たちにとって、自分のところの製品やサービスの嫁入り先をね、他人任せにしすぎずに、既存の昇流も尊重しつつ感謝しつつも、一歩だけ今の召喚集からちょっとだけはみ出してみたところで何かつかめるかもしれないと勇気づけられるお話だったのではないかと思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。